聖書をお読みいたします。まずはじめに旧約聖書イザヤ書19章23節から25節、お手元の新共同訳聖書旧約聖書の1090ページです。イザヤ書19章23節から25節。その日にはエジプトからアッシリアまで道が敷かれる。アッシリア人はエジプトに行き、エジプト人はアッシリアに行き、エジプト人とアッシリア人は共に礼拝する。その日にはイスラエルはエジプトとアッシリアと共に世界を祝福する第三のものとなるであろう。万軍の主は彼らを祝福して言われる。祝福されよ我が民エジプト、我が手の技なるアッシリア、我が修行なるイスラエルと。続きまして新約聖書ルカによる福音書6章27節から29節をお読みいたします。お手元の新共同訳聖書の新約聖書113ページです。ルカによる福音書6章27節から29節。しかし私の言葉を聞いているあなた方に言っておく。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。あなたの頬を打つ者には、もう一方の頬をも向けなさい。上着を奪い取る者には、下着をも拒んではならない。お祈りをいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、皆を賛美いたします。猛暑が続く中、私たちはあなたの恵みと導きに従って今朝もこうして御前に集められ、愛する兄弟姉妹と共に礼拝を守ることができました。心より感謝申し上げます。この一週間自らの歩みを改めて振り返りますと、自らの至らなさや罪や不信仰ばかりが思い出されます。とりわけあなたの敵を愛しなさいという教えはなんと厳しいものでしょう。私たちは敵のために祈ることがなかなかできないままに、ともすれば敵から自らを守ることばかりを考えてこの一週間を過ごしてまいりました。どうかこのような私たちをお許しください。そしてそれにもかかわらず、このような私たち一人一人にあなたが変わらず御顔を向け続けてくださることに感謝いたします。報道を通じて世界中のさまざまな場所で戦争や暴力や差別がしぶとく続き、罪もない多くの人が殺され、また傷つけられていることを私たちは知っています。世界情勢は混迷を深めつつあり、世界の国々のいくつかは露骨に利己的な態度を取り始めています。身近なところに目を向けるだけでも、異なる意見を持った人たちが互いの立場を尊重せず、建設的な議論を放棄して互いを口汚く罵り合っては、ただ自己満足に浸るという醜い光景をよく目にするようになりました。そしてこれは人と人との間だけにはとどまりません。国と国との間にまでも汚い言葉が飛び交い、しばしばまともな対話が不可能になっています。いつこのような危険な状態が新しい戦争の火種になるかもしれません。神様、私たちはこれほどまでに罪深い存在です。このような私たちがこの地上で平和を実現することはいかに難しいことかと、私たちはほとんど絶望しそうになってしまいます。しかし神様、あなたは一人子イエスをこの世に使わせてくださいました。このような私たちの罪をあがない、私たちを罪から救い出してくださる方はイエス様を置いて他にいらっしゃいません。神様、どうか私たちのこの信仰を強めてください。 どうか私たちをこの信仰を告白し、受け継ぎ、広めるものとさせてください。さまざまな事情により、この礼拝に集うことのできない兄弟姉妹がいることを覚えます。体や心の病に苦しんでいる兄弟姉妹がいることを覚えます。家族や親しい人を失い、悲しんでいる兄弟姉妹がいることを覚えます。また、世界中に弱い立場に置かれ、不当な扱いを受けている人々がいることを覚えます。戦争や紛争や災害に苦しめられ、日々の暮らしに不安を覚える人々がいることを覚えます。過酷な労働に疲れ果てた人々、暴力や差別に喘ぐ人々、人生の進路を見失って悩む人々がいることを覚えます。神様、どうかあなたがこのような一人一人を顧み、慰め、強めてください。神様、私たちは今、秋葉牧師を通じてあなたの御言葉に耳を傾けようとしています。どうか秋葉牧師を強め、また私たち一人一人の心を整え、私たちを聖霊で満たしてください。神様、どうか今日も私たちに新しい命をお与えください。私たち一人一人があなたの御旨を心に刻み、今週も世へと出ていくことができますように、平和を実現する人となることができますように。この祈りを主イエス・キリストの御名を通じて御前にお捧げいたします。アーメン。軍事力によらない平和と題しまして、秋葉牧師より御言葉をお取り次ぎいただきます。
古代イスラエルの預言者たちの目指しました平和は、基本的にはイスラエルという自分の国を中心とした平和秩序だと思います。ですから、その根っこにあるのは排他的な民族主義であると言えます。ところが、興味深いことに、彼らの中にその排他性をひっくり返すような予言をする者が現れました。それが文書預言者と言われる人たちであって、イザヤであり、エレミアであり、アモスやホセアといった人たちです。で、彼らは必要があれば容赦なく自分の国を批判しました。民族的な感情を煽るように敵対する近隣の諸国を批判するならば、おそらくその予言は民衆から歓迎されただろうと思います。けれども彼らは自分の国を厳しい言葉で批判したのです。しかも災いが下されるようにといったような激しい表現でそれをなしました。近隣諸国に対する神の審判を告げるだけならば、イスラエルの民衆はやっぱり心地よくその言葉を聞いたと思います。しかしイスラエルの人たちというのはもともと自分たちを神様によって選ばれた先民であるという意識がはっきりありましたので、その先民意識に自分たちの国を批判されるということは傷をつけることになるんですね。先民意識に誇りを持ってきた彼らがなぜそういう預言者を生み出すに至ったのか。これは旧約聖書の預言書を読んでいくときにとっても重要な問いになっていくと思います。名前を挙げました預言者たちは バビロニアとかアッシリアとかエジプトなどの脅威の下で自分たちの国の平和が脅かされるという原因を自分たちの国の中に見出したのです。そうした視点を展開した彼らの信仰を私たちはしっかり捉える必要があるように思います。神様の立てられた秩序をイスラエル自らが歪めてしまった、それゆえ平和が失われたのだと彼らは気づいたのです。それは頭でいろいろ考えて理解したというよりは彼らの信仰心がそのように導いたと言うべきだろうと思います。とにかくその点に気づいたとき、彼らはイスラエルの人々に向かって主の言葉を聞けと災いの告知をぶつけました。軍事的な優位さを誇った大帝国が支配した紀元前の世界に、その敵国に目を向けることだけではなくて、この自らの在り方を問うという信仰的な姿勢を打ち出した国があった。しかもそれは弱小国であったというのはとても驚くべきことではないでしょうか。私はその点で古代イスラエルの信仰がいかに深く優れたものであったかと簡単な思いを抱きます。イザヤもそうですけれども、預言者たちにとっての平和は単なる戦争のない状態、あるいは経済的に恵まれて暮らす、そういうことだけを意味しなくなりました。で、今日のテキストですが、19章前半ではエジプトへの審判が語られています。神様の審判が語られています。で、そこでは主なる神様がエジプトに内乱を起こさせて政治的混乱をもたらすということが指摘されています。ですから主なる神様のエジプトに対する刑罰の記事であるということができます。で、今日のテキストで取り上げた23節から25節ですが、これは後で付加された部分というふうに見なされておりまして、時代背景を探っていきますと、紀元前7世紀の半ば過ぎが浮かび上がってまいります。紀元前7世紀半ば、紀元前650年以降ということです。その前の8世紀の末にすでに北王国イスラエルは滅んでしまっています。北王国が滅んだ理由は近東地域を支配していたアッシリアとエジプトという二大勢力との対峙の仕方を誤ったからでした。この小国にとって強大な国にどのようなスタンスをとって対していくかという問題は即国の存亡に関わりました。で、南王国ユダはかろうじて残るんです。で、残ったんですけれども、相変わらず強国の間に挟まって両者のそれこそ顔色を伺いながら歩んでいかなければならないという図式は変わりませんでした。弱小国は弱小国なりに生き残りをかけていろんな知恵を働かせます。で、知恵の問題だけで済むんならば優秀なブレーンをたくさん揃えれば ある程度のことはできるだろうと思います。8世紀にシリア・エフライム戦争という大きな戦争がありました。で、これはパレスチナから見るともっと東の方のアッシリア帝国に対する、まあ、イスラエルを中心とする近隣諸国の抵抗運動なんです。つまり近隣諸国が連合して、あの大国アッシリアに向かおうという、そういう抵抗運動だったんですね。で、それが結論的には北王国滅亡の引き金になってしまいました。で、今日のテキストに背景にあるこの7世紀の中頃になって再びそういう図式が繰り返されていくわけです。で、それまで一時はですね、アッシリアが、エジプトと戦って一時的にエジプトに勝利するんです。そしてアッシリアは軍隊をエジプトまで送るということをやりました。で、アッシリアの国、パレスチナから見るとはるか東の方からそのパレスチナを挟んで、もっと、西南の方のエジプトにまで行くということは大変な距離があるわけです。しかもほとんど一帯は荒れ地であるわけですね。だから一時的にアッシリアがエジプトに勝利して遠征までしたのですけれども、そういう状況は長続きしませんでした。アッシリアはアッシリアでやがて内部にいろんな問題が起こってきまして、次第に衰えていきます。で、大国が内乱によって衰えたときに、弱小国にはこの民族的な復興の兆しがまた湧き上がってくるんですね。で、弱小国ユダ、南王国ユダにもそういう兆しが現れました。で、今日のテキストはそういう時代を背景としているんです。預言者イザヤが亡き後、預言者イザヤは7世紀にの中頃にはもう死んでいませんから、そのイザヤの精神を継承すべく一つの託宣を記した人たちがいたようなのです。まあイザヤの弟子と言っていいかもしれません。そういう人たちが例えば今日のテキストを記しました。で、今日のテキスト、最後の託宣の部分なんですけども、そのエジプトに対して語ったその託宣の追加部分なんですね。で、追加部分で何を歌ったか。終わりの日の和解を希望として歌い上げているんです。で、ここだけを読んでいますと、私たちも、ああ、平和についてはっきりとした希望を持っていいんだな、と、なんか力をこの与えられるような感じがいたします。で、この19章の流れの中で、エジプトは神の刑罰の対象から、このだんだんとこの祝福の対象へとこの移っていくんですね。エジプトはアッシリアにとって、あるいはシリアにとって、あるいはイスラエルにとって、敵国ですけれども、その敵国がとうとう敵国でなくなる様子が今日の託宣の中に歌われています。23節、このように言います。その日にはエジプトからアッシリアまで道が敷かれる。で、これは先ほど言いましたように、文字通りこのアッシリア帝国の隆盛期に事実となった出来事です。 アッシリアからエジプトまで一本の道が通った。現代で言えばその国境をまたいでいくこのハイウェイですよ。でアッシリアからエジプトまでその一本の国際ハイウェイを通すにはですね、途中のパレスチナをどうしても経由しなければいけなかったんです。だからどうしてもイスラエルが関わってくるんです。北王国イスラエルは見事にその途中に位置していたもんですから、まともにそのルートに引っかかってしまった。そのハイウェイは当時ですね、もう盛り土がされて舗装されていたそうです。アスファルトはもうありますからね。ですからアスリアがそういう道を作ったっていうのは、第一の目標は多分軍事街道として整えるっていうことです。軍事的な意味を持っているわけです。でもそういう道ができると軍事的な意味だけにとどまらずに、政治や経済の交流を盛んにするという役目もその道は果たすんですね。で、交流が盛んになると信仰と信仰も接触を持つようになります。アッシリア人の信仰とエジプト人の信仰とイスラエルの信仰が接触するんです。エジプト人とアッシリア人は共に礼拝すると23節に書いてありますけれども、その交わりの中で心と心が通じ合ったといたしましても、実際問題その多宗教の人とすぐに同じ神を同時に拝むということはおそらく起こってないだろうと思います。しかしもしそれぞれの信仰が高い志を持っていて自由な精神を備えていたとしたら、何か工夫を凝らした形でのその共同の礼拝は可能だったと思うんですね。現代でもそういう試みはなされています。例えば比叡山サミットっていうのがありまして、比叡山に全世界の宗教者が集まります。もちろん比叡山ですから仏教が中心になるわけですけども、キリスト教もイスラム教も代表者がここに集まって一つのカンファレンスを開くのです。何か工夫を凝らせば共同の礼拝は可能だと思います。例えばですね、お互いの礼拝形式をまずお互いに認め合って、紹介をするように紹介も兼ねて順番にその礼拝を進めていく、そういう工夫です。その時それぞれの信仰者は違う信仰に敬意を払いながら一体となってある種の普遍的な世界を示すことができそうな気がします。で、そういう理想世界を預言者イザヤの系譜を受け継いだ人たち、まあ弟子と言っていいんですけれども、そういう人たちが24節と25節に最後の託宣として歌い上げたんですね。そういうふうに私は考えています。イスラエルはエジプトとアッシリアとともに世界を祝福する柱の一つになるんだという強烈な信仰意識がそこにはあったのではないでしょうか。で、その時に神様は祝福されよ我がエジプト、我が手の技なるアッシリア、我が修行なるイスラエル、それぞれを祝福する言葉を口にされるというんです。イスラエルの神様は唯一の神様として崇められてきた神様です。他 他の神様は認めないのです。その神様が祝福されよエジプト、我が手の技なのアッシリアと言って、他の国の在り方を祝福されるって言うんですよ。これは当時のエキメニカル運動だろうと私は思います。で、現代のエキュメニカル運動、例えば私が関わっている外気教という団体はエキュメニカルな運動体です。私たちはこれをキリスト教会の世界教会主義といった位置づけで基本的に理解しているんですけれども、私はそうした流れがもっと展開していけば、やがて教会主義というものの範疇を超えていくだろうと思っています。19章で語られている託宣には、もともと民族主義的な、あるいは大国主義的な傾向が残っていたんです。残っていたんだと思いますけれども、今日のテキストなどを見ますと、このアッシリアの属領の一つでしかなかった小国、南王国ユダにおいて語られたことの壮大さ、大きさ、それには本当に目を見やらされます。弱小国ユダにおいて平和に向かった強い決意がみなぎっていることを私たちは感じることができると思います。また外教の話になって申し訳ないんですが、外気教は3年に2回のペースで国際シンポジウムというのを韓国と日本で交互にやってきました。もう20回ぐらいになりますかね。だから私は何度も韓国に行ったり来たりやっております。で、その国際シンポジウムである時、ソウルで開かれた時だったんですが、韓国の先生が今日のテキストをこの示しながらですね、自国、つまり彼にとって自国である韓国をですね、イスラエルになぞらえて話をされたんです。そのことを私はここ読んでいて思い出しました。で、韓国という国は日本の植民地支配の後独立して一国になりましたけれども、もともとあった朝鮮王国は分断されたままです。で、韓国は一方では中国とロシアに挟まれておりますし、他方ではアメリカと日本に挟まれているということができます。シンポジウムでのその韓国の先生の発言は、この23節以下の祝福の言葉の中で、小国ながら中心的な位置を占めているイスラエルに韓国を重ねられたんです。その先生の信仰の中では、ほとんどこのテキストは自分のために語られた言葉だという意識があったんだろうと思います。聖書はそういう読み方もできるんですね。それは聖書からいただける一つの力です。このテキストに示されている平和は、軍事的な強さによって維持される秩序を私ははるかに凌駕していると思います。この中からは社会の中での正義、つまり弱い立場の人たちに対する保護というような考えが生まれてくるでしょうし、共同体のすべての船員が人間らしく扱われる社会の実現こそが平和に欠かせない条件であることが明確に出てくると思います。預言者イザヤが語る平和は、ですから 力による平和の対極にある平和です。アシリア帝国が圧倒的な軍事力で平和を維持していた時代に、力によらない平和、ただ主なる神様の支配によってのみ実現される平和を描き出したというのは、このイザヤという人物はやはりただものではないと思います。で、彼の信仰を受け継いだ人たちが弟子として、あるいは第二イザヤとして、第三イザヤとして、その流れを一層磨き上げていきます。そして彼らの平和を新約聖書のイエス・キリストへの平和に結びつけていくんです。その新約のイエス・キリストの平和へつないだという功績は本当にすごい働きだと思います。私たち人間は出会う相手をなかなか受け入れられないという弱さを持っています。初めは相手のことが分かりませんから、すぐには受け入れられないんです。でもどこまで相手を本当に理解できたかということはとても難しい問題で、私たちは表面的に相手を理解しているということが非常に多いんだろうと思います。自分が考える相手と相手自身は自明ではないんですね。私が考える相手だけにとらわれて相手のことを考えていると、おそらくその人は敵になる可能性は大なのです。私が考えている相手と相手そのものは違うのです。私たちがイザヤから学ぶことができるのは、出会う相手に対してまず偏見を捨て去ること、そして相手をよく知ろうと努めることだと思います。反ユダヤ主義が最もいびつな形で現れてしまったドイツで、ボンベッファーという人物がなぜあの時代に本質を見抜く力を失わなかったか、それを考察することは平和を考えていく上で大いに参考になります。今日は日本キリスト教団の平和聖日です。私たちも平和を作り出す一人となれるようにご一緒に祈りたいと思います。神様、古代イスラエルの中に民族のエゴイズムを克服していった人たちがいたということは本当に驚きです。私たちにも民族を信仰的な視点から正しく再解釈する知恵を与えてください。紛争解決の手段としての戦争を批判するだけではなく、戦争に代わる解決方法を提示し得るような積極的な信仰による知恵を与えてください。私たちの信仰が他者や異質な人たちを排除する精神性を克服できますように。私たちはイエス様から単なる自己満足ではない真の平和とは何かを追求する宿題を与えられているように思います。預言者イザヤが描き出した軍事力によらない平和な世界を私たちも仰ぐことができますように、そのために力を尽くすことができますように、感謝と祈りを救い主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。
ご無理のない方はお立ちいただき、皆様ご一緒に賛美歌を歌いましょう。賛美歌288番、恵みに輝きです。